知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は微細歴史民俗資料館特別展明かりの用途美、ろうそくから LED までについて微細歴史民俗資料館の西山さんにお話を伺います。西山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、明かりの用途美、ろうそくから LED までについて、まずはどのような展示内容か教えてください。
はい、今では電気をエネルギーにしてスイッチ一つで明かりがつくのが当たり前の生活になりました。それまでは草木やろうそく、油を燃やして明かりを得ていました。今回の展示では明かりを灯すエネルギーの移り変わりから、貴重な明かりを効果的に使うために生活の用途に応じて発達してきた灯火具の工夫を紹介しています。
はい、具体的にどのようなものが展示されているのでしょうか。
はい、展示室では明かりを灯すエネルギーごとに灯火具の紹介をしていますが、主に日常ではあまり使わなくなりましたが、時代劇や日本旅館で見られる置き型の行灯や、手に持って足元を照らす提灯を展示しています。一言に行灯、提灯といっても用途によって様々な形をしていますので、その工夫と違いを見ていただければと思います。
はい、実は西山さん、初日に私観覧させていただきました。その際にシニアのご夫婦がてあみゃつきゃと名古屋弁で話しされておりまして、松に明るいと書いて松明と呼ぶんですね。そして昭和の電気スタンドも展示されていて、祖父の家にあったことを思い出しました。
明かりの歴史というととても長いですので、はい、一部だけになるんですが、はい、一宮で電気の明かり、電気が普及し始めたのは大正2年1913年の頃です。たった100年前のことでして、ただこれがたった100年なんですが、それまでは燃料を燃やして得る火の明かりが中心でした。電力による明かりは火の明かりに比べて油やガスのように匂いもなく衛生的で、火災の危険性が少ないなどの安全面において優れていました。また一宮は繊維の町ですので、織物の品質をチェックするにも明かりは欠かせないもので、瞬く間に需要が広まって一宮の人々の生活も仕事も変えていったものでした。
そうだったんですね。一宮は繊維の町ということで、織物の品質のチェック、そういったものにも必要だったってことだったんですね。
はい、
この副題にもありますろうそくから LED までということで、安全に効果的に工夫がされたとのことですが、どのような工夫がされたんでしょうか。
はい、主に電気が普及する前のことですが、灯火具には節約のための工夫が大変凝らされていました。江戸時代の話ですが、大工さんの1日の給料が500文、おおよそ円に換算すると1万2000円前後とされています。和ろうそくは1本で200文、だいたい3000円から4000円ぐらいで、とても毎日の生活には使えません。菜種油も1升で400文8000円ぐらいかかりますので、贅沢に使えるようなものではありませんでした。明かりは毎日に使うものですから、手間がかからず、いわゆるコスパ重視で考えられていました。そのため行灯や提灯に白っぽい和紙が貼られているのも工夫の一つで、風で火が消えないように、また白色に反射させて明かりを広げるための意図もありました。
なるほど、そうだったんですね。さまざまな工夫がされたとのことで、そしてね、やっぱりお金に換算するとまた分かりやすかったりもしますね。
はい、そうですね。
こちらチラシを西山さんからいただきました。 チラシには上祖父江の提灯職人さんがお写真で掲載されています。どういった方なんですか？
はい、写真の方は橋本一和さんという方で、橋本さんのお家は江戸時代末期から続いた提灯作りのお家でした。橋本さんは5代目にあたります。昔は上祖父江の地域ではどこの家でも農閑期の収入源として提灯を作っていたそうなんです。明治28年生まれの市和さんは平成3年に亡くなられるまで元気に提灯作りをされていたそうです。
なるほど、そうだったんですね。私も拝見しましたけれども、提灯の細やかな作り方とか本当に参考になりましたし勉強にもなりました。どういったものを作られたりしたんですか？
はい、橋本さんの作った提灯の多くは神社の祭礼用やお盆用に作られました。大正から昭和にかけての最盛期には年間で30万個も注文を受けていたそうです。またこの大量の注文に間に合うように橋本さんは生抜きという独自の製法で作っていました。橋本さんの生抜き製法では和紙を貼った糊が乾かないうちに型を取り外します。素朴な作りですがピンと張っても丈夫で、また硬板がすぐ使えるため生産スピードが上がって大量生産に向いていたそうです。
そうだったんですね。市和さん、市という字にそして漢数字の1ということで最初どうやって読むのかなと思いましたけれどもそういった方が上祖父江にいらっしゃったんですね。
はい、
西山さん、改めてこちらの開催期間を教えてください。
はい、今回の展覧会の開催期間は10月10日土曜日から11月23日月曜日祝日までとなっております。
はい、開館時間はどうでしょうか？
午前9時から午後5時までです。ただし最終入館は4時半までとなっております。
はい、休館日はどうでしょうか？
11月23日を除く月曜日は休館となります。
こちらの料金はどうですか？
こちらの特別展は入館料無料となっております。
はい、無料となっておりますのでぜひご覧ください。ただいまコロナウイルス感染拡大が懸念されております。こういったことで注意事項などありましたらお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご来館の際はマスクの着用をお願いします。今後の状況によっては展覧会を中止または変更する場合があります。ご来館の前に資料館のウェブサイトをご確認いただくかお電話にてお問い合わせください。
はい、こういった時期ですので資料館のウェブサイトでご確認ください。最後に西山さんからメッセージをお願いします。
はい、エネルギーとともにまた人々の生活に合わせて姿を変えてきた灯火具と明かりの道具を作り続けてきた明かりの職人さんの道具を今回初めて展示しましたので、ぜひ見ていただければと思います。展示期間の最終週の21日土曜日から23日の月曜日祝日は、開館時間を延長して、旧林家住宅で光と庭園を楽しむナイトミュージアムを開催する予定です。ぜひご来館をお待ちしております。
はい、最終週の21日土曜日から23日月曜日祝日はナイトミュージアムということでね、ちょっと延長もありますのでぜひご来館ください。西山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回美祭歴史民俗資料館の西山さんにお話しいただいた美祭歴史民俗資料館特別展明かりの用と美、ろうそくから LED までについては広報一宮10月号6ページに記載しています。お問い合わせ先は美祭歴史民俗資料館、電話 0586-629711 0586-629711 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、
お菓子など自主製品の販売を行います。日時は11月18日水曜日と19日木曜日午前10時から午後7時までです。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前です。お問い合わせ先は福祉課内障害者自立支援協議会、電話 0586-28-8619、 0586-28-8619 です。続いては普通救命講習についてのご案内です。対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方。会場は2つあります。一つ目の会場は微細消防署です。日時は11月22日日曜日午後1時から3時まで。二つ目の会場は木曽川消防署です。日時は11月28日土曜日午後1時から3時まで。なお新生児から小児を救命対象とした内容です。いずれも定員は各10人先着です。10人程度の団体は随時開催します。お申し込みは11月16日月曜日までに電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は一宮消防署、電話 0586-72-1103 0586-72-1103 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に国民年金保険料の控除証明書送付についてのご案内です。年末調整や確定申告などで国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、納付額を証明する書類が必要です。日本年金機構では国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書のはがきを11月上旬に送付します。10月以降に保険料を納付し始めた方には令和3年2月上旬に送付します。詳しくは一宮年金事務所、電話 0586-45-1418 0586-45-1418 へお尋ねください。お問い合わせ先は保険年金課、電話 0586-28-9014 0586-28-9014 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。